肩をこの手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みがどれだけ私にとっての大きな大きな宝物でしょう。
時刻は午後7時を回りました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。今週のナビゲーターは広瀬和幸です。そして今日ご一緒していただくのは横浜ウーマンズライツ協会事務局の岩下ひろみさんです。
はい、ご無沙汰してます。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。はい、
何ヶ月ぶりぐらい？
2ヶ月ぐらい
ね、うん、なんかすっごい久しぶりの感じが。
すごい久しぶりです、
ね、あんまり強調されてもね、うん、
いやいやいや最近サボってたんで。
いや、そんなことないですね。今日はね、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そして今日のゲストでございますね、はい、今日はなんとあの2回目のご出演
でも、ね、広瀬さんと私は、ね、
私とは初めてですけど、うん、で、またですね、私もよくご存知の方で、
はいはい、
若干私も緊張しております。
あらま、
はい、ということで今私の前でにっこり微笑んでいただいております清水歯科医院の清水陽子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はじめまして、お招きいただきまして今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、うん、よくご存知の方なのでね、
はい、だから緊張、
緊張ですね、
はい、
ということですけども
お互いに、
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
それではですね、はい、清水陽子さんにはまずこの番組恒例でございますけども、最初に簡単に自己紹介をしていただいて、はい、清水先生の人となりを、はい、まずね、お話ししていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ簡単に自己紹介させていただきます。はい、1955年東京で生まれました。
あら、はい、もういきなりあの個人情報炸裂でございます。
ですね、
女性であの年齢を一番最初に言われる方って結構珍しい
です
ね。
そうですか、はい、やっぱりそれも大事です。私の歴史ですから。
はい、いいですね。
いい新しい考え方ですね、うん、そこから入っていくというね、
はい、それで、1973年、神奈川歯科大学横須賀にあります、はい、
横須賀にあります、う
ん、東京からそこへ一人暮らしを始めました、
はい、
はい、
ね、
そうです。
なぜ東京から横須賀に来たのかっていうところは、はい、またちょっとね、
ちょっと
話を聞きたいところですけどもね、
は
い、
でそれでそのまま1979年大学を卒業しまして、はい、歯科医師の免許を取得いたしました、
はい、
でその年にそのまま大学院に進みまして、はい、病理学というのを研究して、はい、4年後に歯学博士という博士号を取らせていただきました、
は
い、
歯学博士です、
はい、かっこいいです
ね。
それで、その年にちょうど神奈川歯科大学の非常勤講師をしながら、はいはい、横浜市の歯科院に勤務して、はい、1985年、はい、昭和60年に、はい、今の金沢区須崎町で清水歯科医を開院いたしました、
はいはい、
それから今現在に至っております、
はい、なかなか素晴らしい経歴ですけど、まず、
はい、
東京にはい、お住まいだったんですよね。
はい、板橋区に生まれました。
もうチャキチャキの江戸っ子ですね、
はい、いやいや江戸っ子じゃないです。
江戸っ子
じゃないですか。板橋区ってちょっとだいぶ北の方になっちゃうんですけれど、
でも、ね、はい、私も、うん、いやごめんなさいね、個人情報、うん、私武蔵小山だったんですけれども、
はい、はいはいはい、武蔵小山、
うん、目黒は山手線の外側だから、うんうん、田舎者だって疲労の人間に言われました、
うん、あ、そうですね、
うん、もうひどいひどい話ですよ。
そうだ、武蔵小山に行ったんだよね、うん、トーマシ銀座の近くの大学だったから。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、ということで、まあ、個人情報炸裂してますね。で東京板橋 で、
はい、
で大学が横須賀の神奈川歯科大学、
はい、はい、そうです。
これご自身で選ばれたんですか。
あ、まあ、そうなんですね、ちょうどたまたまその神奈川歯科大学の学長が私の父の恩師だったために、はい、まあ、大学の同窓会とかで会いますよね。
で、
まあ、
そうすると、うん、清水先生のお父様も、
はい、はい、歯科医師
で、歯科医師で、
はい、しておりました。
歯科医師一家みたいな感じなんですか。
まあ、そうですね、ちょうどたまたま主人も歯科医師をしておりますし、はい、息子も歯科大学を卒業して歯科医師をやっております。
歯科医家ですね。
まあっていうんでしょうか、なんか他の道がなかったっていう、
いやいやいやいや
けれども、うん、清水先生ご自身も小さい頃からもう歯医者さんになるっていうのはもう規定、はい、規定路線ちょっと失礼ですけど、うんうん、もうそういう感じだ
った、まあまあ、見て育ちましたね親の姿をずっと、うん、はい、
それとも、はい、ある程度早い時期から私も、うん、歯医者さんなのかな、まあ、
なんとなくなるよねみたいな、うん、まあ、妹と二人兄弟なんですけど、まあ、二人ともそんな感じで、
妹さんも
歯科医師をしております、はい、
あ、じゃあそしたら恩師の先生、あの、あ、お父様の恩師の先生に、はいはい、じゃあ勧められたからっていうのもある、
大学選びのだけだけど、進路はやっぱり、まあ、父を見て、
う
んうん、まあまあまあ、
そうです
よね、世の中に、うん、少し役に立つかなみたいな、ね、地域に役に立つかな、ね、みたいな感じですね、う
ん、
まあ、
例えば、うん、お姉ちゃんがね歯科医師だったら、例えば妹さんは、うん、私は別のところに行こうかなって、
う
ん、ね、
その選択肢はうちにはなかった
ですね、別に強制とかじゃなくて、うん、なんとなく自然体の中で、
うん、あ、そうですね、う
ん、私も歯科ね、歯医者さんだし、うん、ね、うん、私も歯医者さんみたいな、うん、
別に兄弟で話し合ったわけではないし、
はい、いや、ちょっと今、はい、ふと思ったんですけど、ごめんなさい、
教師が出ました、
はいはい、
教師が出た、
はい、っていうか、あの、はい、清水先生のごめんなさいね、はい、あの年代で女性の、うん、先生っていうのは、はい、多い少ない、
あ、そうですね、うん、今の歯科大学生は半分がもう女性です、うん、私の頃は 30% ぐらいだったかな、でもね、多い方でした、
そうですよね、
はい、
うん、いや、ほら、あの、私の姉、うん、いや、私は女子校で進学、あの、ごめんなさい、進学校だったから別に学校行くのが普通だったんですけれども、はい、姉も進学校だったんだけれども、はい、都立高校で、はい、浪人してまで女の子は大学に行くもんじゃないぐらい言われてたんですよ、
はい、
岩下さんのその当時の世代で、
当時の世代だから、昭和が終わる頃、
はいはいはい、
そうだったんですよ、だから、うん、あの、で、あの、お医者さんの家に生まれたと、うん、生まれた女の子として生まれて、うん、でもやっぱり親がね、親、あ、ご両親が素晴らしいなって思いました、普通に、
普通にね、
うん、うん、学校行かせること、う
ん、でも、うん、なんかお父さんが歯医者さんで、うん、でね、家族の中にこう歯医者さん
や、
ね、
歯医者さんでね、
見ててね、うんうん、ああ私も歯医者さんって、
まあ、なんとなく、
なんとなく、
ね、だからお父さんも娘は歯医者さん、うん、お医者さんになるんだみたいなね、
あ、まあ、そうですよね、で、かわいそうなのはうちの息子なんですね、もう両親歯医者さんだから、うん、まあ、中学校の時からあなたは歯医者さんになるのよ、でずっと育てられちゃう、
ららら、
学校で育てられちゃう、
あらららら、で息子さんも、
あ、そうです
ね、
そうなんです、
いや、素晴らしい、
でお嫁さんも歯医者さん、
ちょっと待って、 お嫁さんも歯医者さん
そうなんです、
本当に歯医者さん一家なんですね、
うん、そうですね、
なんか家系図書くと面白そうですね、
これそうなると誰があの歯医者さんじゃない人が出るかみたいな、
そうなんです、だから孫がどう
なるか、孫がどうなるか
ね、はい、そうなんです、
これ孫も歯医者さんだったら、はい、笑いますね、
いや、 笑えないです、すごいなって思いますよ、私は、だってこの間誰かが言ってたんですけど、うん、あの、お医者さん一人大学、うん、通わせるのに、うん、通わせて卒業させるのに一、うん、人5,000万
結構かかりますよ、
ね、って言われてるから、
そうですね、
ですからやっぱり経済力もないとね、なかなかね、
だからもう親には感謝しております、
そうですね、
はい、
で、
はい、
東京から神奈川歯科大学、まあ、そう、はい、恩師のね、障害があったということでいくんですけど、
はいはい、
東京から横須賀ですから、
はいはい、
清水先生なんか横須賀なの、
びっくりです京浜急行に受験の時に初めて乗りました、
はい、あ、神奈川歯科大学の受験の時に、
はい、そうです、
それもね、もう
すごい電車でびっくりしました、
ね、あの、うん、エンジン音が音楽になるし、うん、歌うし、
そうですね、うん、で横浜をね過ぎてね、
さらに、
さらに、
はい、さらに行ってみたいな、うん、
ちょっと外人も多かったですし、
そうですね、
うん、ちょっとやっぱり独特な雰囲気がありました、
あの、当時、うん、その清水先生のその当時ですと、うん、まだあのドブ板の、
ね、そうですね、ドブ板の通りは、そうです、ね、あの、今みたいに明るくなくって、うん、少しやっぱりあの暗い雰囲気で、ね、あの、うん、女の子はあまりそっちへ一人で行かない、今はそんなことないんですけれど、うんうん、行っちゃいけないみたいな、 そんな、うんうん、ありましたね、
日本の警官もなかなか厳しくて、うん、MP が、
あ、そうです、もう回ってました、
うん、そう
じゃない、 MP、
ね、アメリカの警察の方、ミリタリーポリスっていう、
回ってるんです、
う
ん、ずっと、
そうなんですか、
うん、そうしないと日本の警察官でとても、
うん、なんか治外法権でダメなんですよね、
そうですね、
日本の警察は、うん、立ち入れないみたいで、
なるほど、そこでね、うん、
ちょっと異国の街 で、
はい、でちょっと怖いですけど、なんか怖いもの見たさみたいなね、
まあ楽しく学生時代過ごしました、
ね、はい、そうですね、 で、清水先生はなんかご趣味っていうかですね、はい、特技っていうか、なんかそういうの
特技じゃないんですけど、まあ、趣味は一応アウトドア、ゴルフやら、はい、テニスやらをやってたんですけれど、はい、ちょうど3年前にちょっと、はい、あの怪我をして、はい、故障しまして、テニスはドクターストップがかかってしまいました。はい、それでじゃあゴルフだけじゃ趣味つまんないなと思って探してたところに、はい、今日ちょうど高橋ののりみ先生からお声がかりで、はい、ラジオドラマ緑に出させていただいて、
そっからですね、
それがきっかけでご縁で、うん、はい、今日のパーソナリティの広瀬様の奥様が主催されてる表現スペース金沢カンパニーの代員になって、今はラジオドラマに出るお稽古をしております。
もうね、はい、頑張られてるんですよ、
すごいですよね、
本当に。
毎週火曜日、7時からの練習です、
今日ちょっとね、
練習
ね、
今日は練習お休みです、
はい、まあそういう感じでちょっとお知り合いになって、で今日まさか私のナビゲーターの時に、
そうなんです、
来ていただけ
るとは、はい、光栄でございます、
とんでもないので、ということでまず最初のパートに清水先生がね、どういう感じで歯医者さんになられたかという、非常にこう清水一家はもう歯医者さんみたいなね、なかなかないでしょうね、皆さんがね、
ね、あの本当、一族総出で歯医者さんっていうか、
で、おまけに旦那さんも、ね、ね、そういう感じでね、
はい、
で息子さんも、はい、さらに息子さんの、
はい、お嫁さんも、
はい、
冗談みたいな感じですけど、最初驚きませんでした、みたいな。
いやでもなんか世界があまりに狭くって、なんかもうちょっとね、外に視野を向けたいなっていうのもあります。
違う職業とかね。
そうです。だからこういう私の今属してるね、カンパニーの中に入りまして、すごくやっぱり違った世界を見ることができてすごい楽しいです。
それをね、清水さんずっとおっしゃられていて、今までこう見たことがないこう世界が見れるっていう、
でもそれはね、そうです、そうっていうか、見たことのない世界見られるっていうのはね、すごく楽しいです。私も、ほらこういう仕事柄、
はい、
普通の、普通にぼやーってしてたら、いや私の場合普通になってるとぼやーっとしてるからあれなんだけど、
ずっとワインばっかり飲んでるかもしれない。
いやでも本当にいろんな体験して、
確かにね、
させてもらってるから、ここもそうだし、
そうですね、
やっぱ外を見るって大事ですよね。
大切ですよね。
そうです、いくつになってもほら、勉強じゃないですか、人生。
清水先生ちょっと お若いんですね、まあ、本当なんかはちらつとしてて、いつも、
若くないんです
けど、先ほど一番最初に個人情報出ちゃいましたから年は分かるんですけど、はい、そういうのすごいお若いですよね、やっぱり気持ちも若いですしね。
若くないとやっぱりいろんなこと、私これでも歯科医師やって、妻やって、主婦やって、ババやって、4役をこなしてますので、
そうですね、
すごい。
ババもやってるって、ね、
あでも母は、母もやってる、母もまたちょっと違うから、
そう
です、ね、5役ですね、すごい、
そうなんです。だからいろんな顔を持ってるんで、やっぱり元気じゃないとやっていけません、
ね、そうですね、
まずは健康です。
ありがとうございます、はい、さあ今出ました、健康じゃなければいけない、
はい、
さあ清水先生、歯科医師の清水先生ですから、今日実はこの次のパートね、いろいろ聞いてみたいことがあるんですよね、
はい、
そこを次のパートではやはりこの口は健康の第一、はい、入り口ですよね、
入り口と考えていただけると、
はい、ちょっと新しい切り口もあって、
ええ、
じっくり話していきたいと思いますので、
はいはい、
それではここでまず1曲、最初の曲いきましょうかということで、はいはい、清水先生の大好きなスピッツから、
はい、
春らしい歌ですね、
はい、
大好きなんですか、スピッツ。
はい、スピッツ大好きです。
先ほどね、
はい、
あのドラマの話とか
出たんですよね、はい、白線流し大好きでした、
ね、
もう何回も見ました、涙して、
あの歌もいい歌でね、
あの歌も空求めるはず、スピッツすごい良かったです、はい、
でそのスピッツから選曲していただきました、非常に春らしい歌、春の歌、どうぞ。時刻は午後7時19分を回りました。 引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは横浜ウーマンズライツ協会事務局の岩下博美さんです。
はい、岩下です。引き続きよろしくお願いします。
今日楽しい話でね、
うん、すごい楽しい。
岩下さんも調子が出てきたみたい。
あ、そう、
うん、ということで今日のゲストは、はい、清水歯科医院の清水陽子先生でございます。よろしくお願いいたします。
はい、引き続き清水陽子です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
2人のベテランに挟まれて助けていただくようにします。
いえいえ、とんでもございません。だいぶあのリラックスをされて、もう最初からリラックスされてましたよね先生ね。
いやいや、リラックスして喋る方が、うん、あの聞いてる方もねリラックスできるから。
そうですね、
いいえ、とんでもないです。はい、やっぱり聞き苦しい点はお許しください。
いやいや、そんなことないです。
本当あのやっぱり声もね非常によく出てますしね。
うん、はい、声大きいんです、うん、生まれつき。
やっぱりこう声が大きいのも元気の秘訣っていうか源の一つですよね。う
ん、はい、
って言っていただけると嬉しいんですけど、
やっぱりあと清水さん歯医者さんなんで、まあ、はい、歯も綺麗だし、
ね、
うん、ということでですね、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょっと持ち上げすぎましたかねっていう感じがありますけどもね。さあ、聞いていただいた歌はスピッツの春の歌。
はい、
ね、春らしい、いい歌、ね、
春になりましたね。桜もね、咲き始めました、
はい。もう今週末は花火ですかね、花火のピークですかね。
そうですね、
はい、
ね、
うん、これからだんだん暖かくなって楽しい季節になりますんでという。さあ、それではですね、岩下さん、はい、お待たせしました、
はい、
清水先生がいらっしゃってくださっているので、うん、はい、ぜひ聞いてみたいと、
はい、
いうこともありますんで、
はい、もう健康について特にね歯医者さんなので、はい、お口の健康についてお口だけじゃないかもしれないけれども、ね、生き生きスキップして春を楽しめるような、
はい、そうですね、
秘訣を、
ね、秘訣というかね、
うん、
ちょっとこう聞き慣れてるのか聞き慣れてないのかなんですけど、うんうん、フレイルっていう言葉があるじゃないですか、
はい、フレイル、はい、
知ってる？
私は
知ってるんだけど、だから正確な意味とかどういうものなのかっていうの
が、うん、あ、そうですね、だから、うん、
ちょっとね分からなくて、
そう、私はなんとなくイメージでフレイルイコール、うんうんうん、セルフネグレストみたいな感じ。
ちょっと待って、
ごめんなさい、
フレイが分からないのに、またセルフネグレクト、
うん、
あ、自己
自分で自分、あのだから
自分で自分をネグレクトしちゃうみたいな、
ネグレクトしちゃう、そう、
あ、そういうイメージ、
虐待じゃないけど、なんかね、うん、
うん、ね、ちょっと違うかな、
ちょっと違うですね、
うん、
でまず清水先生にはこう、はい、フレイル、
フレイルから、ね、
う
ん、
フレイルという言葉最近よく耳にすると思います、
は
い、
耳にはしますね、
テレビでも、ね、はい、そういうことを言ってます、うん、これは加齢に伴って、はい、体の機能が低下し、はい、虚弱の状態のことをフレイルって言って、はい、2014年に提唱されたものです。
2014年ですか、はい、まだ本当10年
10年ぐらいです。
あ、だから
そうです、体の虚弱、
うん、
でフレイルは健康と要介護状態の中間にある状態のことを言うんです。
そういうこと
なんです。で
今清水先生の冒頭で加齢によるっていうことなんで、うんうん、やっぱり年を取っていくことによってっていう、
出てくる
っていう、若い人にはあまり使わない表現なんですか。
そうですね、どっちかっていうとやっぱり50、60過ぎ
の方
が当てはまるかなっていう感じなんで、はい、でこのフレイルってさっき言ったように、はい、健康と要介護の中間の状態であって、
はい、
すごく科学的な面と多面性を持つことが特徴なんです。科学性っていうのは、はい、適切な対応によって、うん、機能回復が可能であり、
あ、なるほどなるほど、
うん、多面性とは体だけじゃなくて、うん、社会的なフレイルとか、
はい、
心理的なフレイルという面を持ってるっていうことなんです。
そういう表現もできるってことですね、
うん、そうなんです、うん、でこれに引き続いて2018年に、
はい、
オーラルフレイル、お口の虚弱ですね、
はい、
うん、この歯と口 の、 あの機能低下をオーラルフレイルというようになりました。
はい、
これは老化に伴うさまざまな口腔の変化を歯の数や口腔衛生、
はい、
それから口腔機能の変化、
なるほど、
うん、それに対する自分の関心もの低下、
はい、
自分の歯が抜けなくてもあまり関係ないみたいな関心の低下も重なって、そうすると食べる機能も障害に陥り、オーラルフレイルがいわゆるフレイルにつながっていくっていう流れになっていくっていうことで、 いわゆる入り口かな、オーラルフレイルがフレイルになる入り口に近いみたいな意味を持っていただくといいかなと思うんですけれど、
そうすると健康とこの介護の真ん中辺の状態がフレイルで、
フレイルです。
でもこれは対応すれば、
そうです、
ほっとけば、
ほっとけばそのはそうです、
対応すればまた戻ってくれる、
元の生活に健康体に戻れるということで、非常にちょっと興味を持ってやっぱりやっていただくと、ご自分の周りの若い方でも周りにいらっしゃるご両親とかご高齢の方に対してちょっと目をかけてあげるだけで、そういう機能の回復が望めるということなんです。
だから私オーラルフレイル今、言葉自体は知ってたんですけれども、先生と話してて、真っ先に自分の母がポーンって思い浮かんで、歯はあるんですよ、入れ歯じゃなくて、でも最近ね、なんかあんまり声も小さくなったし、足歩くのも遅くなったし、心配、
ですよね、オーラルフレイルは直訳すると、お口の機能の虚弱です。そう、でよく噛めない、滑舌が悪くなった、どうして人と話してると聞き返される、滑舌が悪くなった、それと食べこぼしが増えた、それからお食事中に軽くむせる、
むせる、
このお口の些細な、小さいです、むせるってありますよね、
ちょっと話す
ね、お口の小さな些細なトラブルを放っておくと、噛むとか飲み込むなどに必要な筋力が低下し、最終的には食事が取れなくなって寝たきりの要介護状態になると言われている
。じゃあ歯があっても、
そうそう、
口の機能ですよね、だからこういう口の機能がやっぱりトラブルが続くと、お友達と楽しく食事に行ったりもしなくなっちゃうし、それこそおしゃべりもしない、で気持ちもなえて人とあんまりつながらなくなって、それがさっき言った心理的や社会的フレイルにつながっていくってことなんです、
ね、清水さん、私なんかやっぱり歯、口の問題っていうと、虫歯か、歯周病みたいな、その方がなんかオーラルフレイルになっていくのかなと思ってたんですけど、
それとはね、ちょっと違うんですね、
違うんですね、虫歯がなくても、
歯があっても
歯周病じゃないのに、
お口の中の他の機能、ベロとか、唇とか、ほっぺたとか、喉の筋肉、こういう機能が落ちると、噛めても食べれない、飲み込めないっていう 状態が出てきます。
そうするとこう歯医者さんに行くっていうのは、極端に言うと虫歯か歯周病みたいな感じで行くケースが多いじゃないですか。
そうなんですよね。で今まで8020運動、皆さんもうご存知だと思います、もうこの運動始まって30年近くなります、で達成率ももう7割8割、すごい数になってきて、自分の歯を持ってらっしゃる方たくさん増えてます、歯があって噛めます、でも噛むことと食べれることが違うんです、
そこがねやっぱりちょっと一番大きい、虫歯がなくて歯周病もなくて、ちゃんと綺麗な歯が、80歳で20本とかちゃんとあっても、だから大丈夫かなと思ってたんで、私のオーラルフレイルっていうのは、そうじゃなくてやっぱ虫歯もあるわ、歯周病で歯は抜けちゃってるわ、そういればだなんだかんだで、それだ、そういう人たちだったらやっぱり食べるの大変だろうな、飲み込んだり、噛んだりするの大変だろうなと思ってたんですけど、それ
そうでもないんですよね。そうなんです。だからベロの機能とか、口唇が弱くなると、今子供さんでもポカン口って言って、唇が閉じれないお口の子が結構いらっしゃる。
ポカン口って言うんですか。
そうなんです。
そういえば聞いたことある。
はい。
そう、あの口の力がないと、ぼーっとしてる時に口が開きっぱなしになってるっていう、
あ
れが唇の口唇の、筋力ないんで、力がないからポカンと口が開いちゃうんですって、ポカン口ってよく言ってるんですけど、あれもリップルトレーナー、口唇のトレーニングで直すことができるから、子供さんにもそういうのがあります。
若い人とかお子さんでもちょっとそういうものもあるんですよと。
でも今言ってオーラルフレイルはいわゆるベロの動きが悪くなったり、ベロの動きって食べ物を入れてベロで丸めてごっくん送り込むんです、だからベロの働きが悪いとそれができなくなる、だからベロすごい大事、
いやでも虫歯歯周病と 直接イコールの関係、まあ、それは確かに虫歯とかね、歯周病があれば当然ありますけど、
歯が抜けたり噛めなくなって噛めないものが増えたりってもちろんあるんですけれど、それだけじゃなくって歯がたくさんある方でもこういうことが起こりうる、
はい、
そこはちょっと
それがだから盲点だったっていうか、
そこをちょっとねご家族の方でもあれと思ってちょっとじっくり見て差し上げると、あの早めに気づくことがあるかもしれない。で歯医者さんでも診断がもちろんできるようになっては来てますけど、その前にお家でもね、
そうですね、
あの、まあ、お口のよく言われてる健康体操って言います、YouTube なんかにも載ってます、それでそういうので滑舌の練習、それこそ
そうですね、ただあの、いやうちの両親、あ、うちの両親というか、あの、私の親なんかは、デジタル難民ってほどじゃないんだけれども
デジタル難民、ね、
YouTube とか自力で見られないから、
そ
ういう人たちにも結構いらっしゃると思うんですよ、あのスマホは持ってても、
はいはい、ね、そうそう、いろんなやっぱりチラシなんかも出てて、あの健康体操みたいなね、あの健康はこうは口です、お口の健康体操、
ね、
そうです、
で
ぐるぐる、グーパーとかぐるぐるとか、よく言われてるのは、パタカラ、パパパパパパパパ、タタタタタタタタ、カカカカカカカカ、あれ5秒で30回以上言えないとダメなんです。
そんな簡単なやつ、パパパパパパみたいな、
パタカラ体操、
そういうのをだから練習する、
練習っていうか、それをやらせた時にもし
できなかったらそれを練習すればできるようになる、
はい、で、あとはそうすると機能が戻って、
そう、あのベロの働き良くなるじゃないですか、はい、あとは、あいうべ体操、
あいうべ、
あいうべ、
べ、破裂音にする、
でも、先生そういう、まあ、非常にね、あの今聞いた感じで非常に簡単っていうか、ただなんか それやってるだけで、あの よくなるんですかって疑問のね、持たれる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりこうオーラルフレイルの、なんか程度みたいのっていうのはやっぱあるんだよ、かなり重度のものから、
重度になっちゃうと、もっと体の方のものも出てくると思います、だからほんのこれは入り口かな、入り口で気がついてあげると悪くならずに済むみたいなものもあります。
逆に言うと入り口で気がつけば、今のような体操とかやることで戻ってこれるかもしれない、
もちろんだからさっき言ったね、可逆性があるっていうことなんです。
でも一人だと、ごめんなさいね、でもばっかりで、いや一人だとやっぱ体操も怠けちゃう、そんな人には、
そうね、
そんな人には
一日中誰とも話さないとかね、
そうするとやっぱり外へ出ての社会性、が大事なんですよね。
じゃあ人と話したりとか、
そうなんです、だからまあ、ゴミ捨てに行った時も先ほどもお話したんですけど、ゴミを捨てに行った時にちょっと会ったご近所の方と立ち話をする、それも大事、
コンビニ行った時に弁当温めてくださいっていうとか
言うのも大切だし、
とにかくやっぱりお一人暮らしの方は特にやっぱり言葉を発することが少なくなりますよね、
やっぱりこう、私のこう誤解はこう歯とかそのまあ要するに虫歯とか歯周病とかそういうんじゃなくて、やっぱり喋らなくなった、活動もしなくなった、気がついたらなんか口元とかそういうのがおかしくなって、飲み込めない、むせるようになった、あれっていうのがオーラルフレイルの入り口みたいな、
そうですね、そこへ早くね、周りがやっぱり気づいて、ご本人一人はよくわからないでしょうから、周りが早く気がついてあげれると、すごく改善も早いかなと思うんです。
あのそしたら喋るのがいい、
喋る
っていうことは、歌うのもも
ちろんです、歌一番ですよね、だからデイサービスとか行くとよく歌を歌ったりしますよね、民謡でも童謡でも何でもいいんです、とにかく声を出して、お腹から力をこう出して、
喉を
使って声を出す、すごい大事ですね、だから歌を歌うっていうことはいいんですよね、健康に、だからカラオケいいと言われてますけど、歌いすぎると顎関節症になりますからご注意ください。
そうなんですね、今度顎関節症って、私でもなんだろう、口が昔より開かなくなってるんですよ、あの昔も歯医者行った時も、もうちょっと大きく開けられるとか言われてたことはあるんだけれども、いや最近 そういえば指3本縦に入るかなとか、
そう3本入らないといけないので、うん、やっぱりそれも練習ですよね。
そう3本今入れるとちょっと、うん、
筋肉がやっぱり衰えてくる。
あ、ダメだ。
みんなやってますね今ね。
今ね3本入るかどうか。あ、で3本入れると痛いもん、頬の筋肉が。
あ、そういうのでもちょっとやっ
ぱり、そうなんだから、カラオケいいんですけど、うん、歌いすぎは禁物。禁物、はい。
そうすると今までのこの認識として、オーラルフレイルっていうのは歯が丈夫であろうが歯があったとしても加齢によって、あるいはその生活環境によってなってくると、
お口の機能が落ちてくる。
ですからもしかすると誰でもなる可能性があって、
ありますよね。でももちろん歯周病も虫歯のケアもちろん大事です。定期検診もちろん大事ですけど、まあそれだけじゃなくて、まずご心配があったら定期検診に行った時にちょっと先生にご相談するのも一つですよね。そうするとこういろんなパタカラとかいろんな資料を先生お持ちですから、やっぱりそれをもらって帰って、まあ家でちょっとずつ練習っていうのもすごく、あのそんな難しいことじゃないです。外へ出てどうこうとか、物を使ってどう、物を使ってやることもたくさんあるんですけど、まずそうじゃなくてできるものもたくさんあります。あのベロの力なんか、スプーンをギューって逆に押さえつけらの、はい、面のギュッと押さえつけてベロを耐え、なんていうの、耐える、あれもベロの力になるとかあるので、そんな何にも使わない、別にお金を使わない、道具を使わないことでも
できる、
そういう、そうなんです。ベロの力をきちっとで作ることはできます。
ベロの力をつけるっていうのは、そしたら変な話、あのペロペロキャンディー、いや虫歯になるかキャンディーなんで、
ペロペロキャンディーは舐めることで、
飴だとなんかほら、ただでさえ口の中の力落ちてるから、飴だとちょっと
危ないよ、
危ないけど、だからペロペロだったらいいかなとか思ったんだけど、
ちょっとペロペロは
ね
え、ねえ、あれ舐めるだけで力はつかない、
あ、
力はつかない。
スプーンで抑えるってベロに対抗するじゃないですか、だからそれで力をつけるっていうことなので、
なるほど、
じゃあ自己流じゃなくてやっぱりちょっと心配だったら、
ちょっと相談されると、今歯医者さんの方でもね、だいぶそういう取り組みになってますので、あのいいアドバイスもらえるかなと思います。
あとこう、デイサービスとか介護施設でもそういうオーラルフレイルを注意するっていう意味で、なんかそういう、それに特化したようななんかこう、リクリエーションみたいなのをやって
るんですか？そんなにはないですけど、でも歌はみんな歌ってますよね。手足を動かしてで、分かってるところなんかはパタカラ体操はやってます。
ああ、やっぱりそうですか。あとやっぱり年配の方で、まあ、歯が丈夫なお年寄りなんか、俺は歯丈夫だし歯周病なんかないんだから、何言ってんだお前みたいな話で、いやちょっと歯医者さん行ってね、見てもらおうよって言っても、まあ、認知症のあれと同じなんですけど、
だから
逆に言うとね、あの虫歯とか歯周病があって、そのついてに行ってね、オーラルフレイルの話とかもできればいいんでしょうけど、
まあそうですけど ね、歯のいい方ってやっぱりどうしてもね、歯医者さんやっぱり遠くなっちゃう。
そうですね、
それがね、今のね小学生とかがそうなんですよ。あの予防がすごい行き届いてる時代に皆さん生まれてるので、親御さんもしっかり仕上げをするということで、虫歯がすごい減ってます、私も小学校にあの研究に行きますけれど、虫歯のある子はクラスで2人3人ですが現実です。ただやっぱりそうじゃなくて、なんていうのかな、あの虫歯はないけど歯医者さん行かないですから、歯石いっぱいついてます、歯肉炎になってる子がすごく多い。
なるほどなるほど。虫歯はないですけど
歯肉炎、歯茎の病気、だから歯石が、まあ、つきますよね、どうしても、あの磨き残しってできますし、唾液の中の成分がちょっとついて歯石になるのもありますので歯石はつくんです、でも虫歯がパッとお母さんも見てなければ、学校の検診でも何もなりませんってないと、連れてやっぱり行くのが、
ね、本当にそれこそ中高年の病気だと思ってたら、
歯肉炎は若い人の
病気、若い人
の年齢が上がると歯周病になっちゃう。
じゃあそれは私のあれだ。
歯周病は、あの骨も一緒に溶かす病気、歯肉炎は歯茎だけに限局した病気だから、あの小学生はそうやって歯肉炎とか、それと硬いものを食べなくなっているので、歯列の悪いお子様が増えてますね。でも矯正の治療もだいぶ皆さん、あのなさってるので、やっぱりクラスで何人も矯正してる子は、昔より見かけるようになりました。
硬いもの食べないと、 歯列乱れるんですか？
顎がやっぱり噛まないから、
顎がちっちゃくて、
で歯の大きさって大体決まってますから、はい、どうしても小さい顎にこの28本の歯並べるって大変ですよね、なんで小さい頃からやっぱりよく噛むと顎が大きくなりますの で、はい、うん、そうすると、まあ、歯列不正も少しは防げるかな、
ね、はい、
まあ、昔なんかのリンゴの丸かじりとかやってたけど今それないですね。
ないです。ちゃんときちっとお行儀よく ね、切ってみんな食べるし、食生活も、ね、変わってます。
そうですね、おせんべいとか子供に与えないですもんね、あんまり、まあ、多分そうですね、分かんないけど、
硬、いものがとにかくやっぱりない、
ないないですね、
ないです、うん、で食べないです、
食べないですね、
うん、ここちょっと噛ませましょうねお母さん、だからちょっと硬いものっても子供さん食べません、そんな、うん、あのイカの
当たり目
当たり目とかね、
そかあ、じゃあポテトチップスの肩焼きぐらいじゃ硬、くないんですね、
全然硬くないね、
でもそれをやってその日一日食べてもダメなんですよ、うん、毎日続けなきゃいけないから、ね、そうなんだから、食事の時間をちょっと朝はね、忙しいですよね、夕飯の時間ちょっと余分に取ってあげて、しっかり噛んで30回噛んで飲むのは大変ですから、やっぱり10回、普通子供さん見てると2、3回噛んでごっくんしちゃいますので、
そうですね、
うん、だからそこをもうちょっと時間を取ってあげて、早くって親が急がせないでちょっと時間を取ってあげて、ゆっくり噛んで食事をするっていうことが理想なんですけど ね、
それお母さん一人に求めちゃうと大変です ね、お母さんも忙しいから、
そうなんですよ、ね、
だから なんだろうね、やっぱお父さんもお母さんも夕食
揃
って囲めるような社会になってほしいです ね、
理想ですよね、いいですよね、そうするとね、と話をしながらゆっくり食べると時間も ね、
はい、
あのかかりますよね、お話しながら、ね、うん、そうするとやっぱりそれもコミュニケーションも取れるし、
ね、
うん、食事の時間もしっかり感じて食べれる、
この時間の話、うん、ね、フレイル、オーラルフレイル、
はい、
あ、そういうことだったのかと、ちょっと目から鱗みたいな感じでしたね、うん、
私もすごい、
うん、やっぱりちょっと言葉は知ってるけど、うん、現実的にどういうものかっていうのがまだ皆さん把握されてない部分がやっぱり多いと思います、
はい、
まあ、その辺をね、少しずつでもいいから広めて ね、いけたらいいかなと思いますね、
は
い、
今日もそういう話があってね、うん、聞いてるリスナーの方で、あ、そうなんだっていうことで、はい、少しでもね、
うん、
そういうお役に立てたりとかできればいいなと思ってますけど、
うん、はい、
だいぶあの議論が白熱してまいりましたけど、はい、ここでもう一曲行きたいと思いますけども、はい、生き物係の桜、これはどういう感じで、
いいですね、好きですね、
好きですか、
はい、
好きなん
です
ね
好きです、桜も、好きですし、
先ほどお話伺ったら、この歌の歌詞の内容が失恋なのか遠距離恋愛なのか、
はい、
ずっと考えてたんだけど、結局清水先生の中では結論は出なかったと、
うん、最初聞いた時にも、
はい、
どっちなんだろうと思いで聞き始めたんですけど、うん、何回聞いても私は分かりませんでした、
ね、じゃあ今度私サビの部分しか覚えて、知らないけど、
これから出ますからね、ちょっと聞いてみたいと思います、はい、ただ日本武道館のなんかちょっとフェスバージョンみたいな感じなんで、
はいはい、
ちょっとにぎやかかもしれないですけど、はい、フルバージョン、普通バージョンだった、ありがとうございます、はい、普通バージョンだということなんで、はい、それでは行きたいと思います、生き物係桜どうぞ。時刻は午後7時48分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。今週のナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは横浜ウーマンズライツ協会事務局の岩下博美さんです。
はい、岩下です。引き続きよろしくお願いします。
そして今日のゲストは清水歯科の清水陽子先生です。
よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
清水先生、
はい、
桜ちょっとだけ歌詞聞きましたけど、うん、やっぱりなんかね、街を出るとかなんかそんなような表現が、
うん、
してたんで、多分遠距離ですかね、
遠距離かな、
うん、か全然分かんない、街を出るってことがもう失恋で、あの、好きだったけど出ていっちゃうみたいなのもあるって、
うん、
どっちか分かんないですね、やっぱりね、
分かったら教えてください。
はい、
そういうことですね。今日もいろんな、あの、本当にね、ためになるお話で、
今だから 曲の間も ね、ためになるお話をしたんだけれども、
今日もですね、残り時間があと 3,4 分というところですけども、
はい、なのでもう早速本題にズバッと、ね、いっちゃいましょう。
オーラルフレイルの話から言った時の一つ の、 あのキーワードというのが 園芸の困難というか、うん、そこ
園芸ですよね、はい、うん、園芸はやっぱり診断がとっても難しいです、っていうのは口の中の問題だけではなくて、それに特化しちゃうとダメです、見落としがあります、はい、頭の中脳梗塞とかいうのができてても園芸に関係してきま す、ね、だから口の中だけに特化しててはそれはダメです、はい、で本当の診断、本当に飲み込みが悪いなと思ったら、はい、本当の診断、初期診断は耳鼻科の先生で、
耳鼻科なんですね、
はい、内視鏡で診断していただくと、はい、もう確定診断が出ます、
でそこがね分からなかったです ね、
はい、ね、うん、
まあ、例えばね、あの吉田さんもさっき言ってましたけど、うん、しばらくしないとちょっと元気がなくて、うん、久しぶりに一緒に食事したら、うん、なんか飲み込むものすごい大変そうにしてるって、うん、どうしたらいいんだろうみたいな、そう、うん、
でちょっとむせたら背中トントンって叩いて、
大丈夫大丈夫、 大丈夫だみたいなね、
う
ん
う
ん、
まあそうですよね、うんう
ん、でもそういう場合は、まあ、歯医者さん、まあ、まさか頭浮かぶのオーラルフレイルのことで、まあ、歯医者さんなのかなと、
うんうん、でもあんまりひどいようだったら、
そうですよね、まず耳鼻科ですよね、耳鼻科でちゃんと診断をきちっとして、うん、内視鏡終わるとこの喉の、うん、喉の食道の入り口、うんうんうん、みんな見れますから、うん、その辺で見ていただいて、うん、あとは検査みたいなものありますの で、 そ、 うです、ね、うん、それで確定診断をしていただく、
そうですね、う
ん、それでないと、じゃあ次は頭をちょっと調べてもらって、うん、はい、それもないと、そしたらもうあとは口腔訓練です、機能の訓練です、
はい、
あ、それぐらいでいいですよね、うんうん、原因というか、そうじゃなくて、フレイルの機能、いわゆる機能低下だから頑張りましょう、
体の問題な大丈夫よ、
う
ん、
ってなったらそうですけどね、はい、最初から口の中だけに決めつけてあればダメです、間違いになりますので、はい、その辺はちょっと、ね、気をつけていただかないと、うんうん、本当の主原因が何かを確かめないと、うんうん、園芸に関してはちょっと難しい問題かなと思います。
ですからちょっとその耳鼻科だっていうのが頭に置いておけば、
片隅にでもね、うん、置いておけば、うんうん、
だからどうしたらいいんだろう、歯医者さん、はい、歯医者さん、私の感覚だと歯医者さんじゃない
よな、うん、そうね、フレイル、オーラルフレイルっていうともう口、だから歯医者、イコール歯医者みたいな感じ、
どこに行ったらいいかって言ったら、うん、耳鼻科なんですね、
う
ん、
そうです、園芸は耳鼻科です、
ね、まあ、確かに耳鼻咽喉科っていう払いですからね、
うんうんうん、あ、そうか、耳鼻咽喉科だもんね、
そう、う
ん、いつも耳鼻科耳鼻科って言ってるから、
鼻と耳だけで、そうそう、下まで咽喉まで、
圧倒までちゃんとフルでいくと入ってるわけですね、ちゃんとね、
そう
です、あ、それも今日は勉強になりました、耳鼻咽喉科だ、
う
ん、
そうですね、正式名称は、
はいはいはいはい、
そういや、そうだ、
耳鼻科、耳鼻科でね、済ませますけどね、
なんでここが耳鼻科なんだろうって言ったら、耳鼻咽喉科ですもんね、
はい、
いや今日ためになりましたね
じゃあ最後もう一つためになる話を、
何でしょう、
8020じゃない、
50、
はい、聞いたことを皆さん終わりでしょうか、
はい、私は80歳の、はい、お母さんお父さん、ああ50歳の息子が80歳のお父さん、はい、お母さんを介護する、はい、
そのために離職しちゃう、離職する、
それもありますけれど、はい、今ちょっと去年ぐらいから問題になっているのは、はいはい、80歳以上 の、 あの、まあ、ご高齢のご両親が、はいはい、50歳の引きこもりの息子さんを見てるっていうご家庭が金沢区にもある程度出てきたっていうことなんです。それでなんでそれが気がついたかって言いますと、はいはい、なんだっけ、ハローワークに80以上の方がご相談に見えました、はい、仕事を探して
ね、ちょっと待って、80過ぎた年配の方がハローワーク
に、はい、年金で悠々自適とまではいかなくてもね、はい、
仕事を探しに来るそうです、うん、でよく聞いてみると、はい、自分たちじゃなくて、はい、自分たちだけじゃなくて、うん、なんか引きこもりの息子さんがいるということで、うん、もっと、ね、あの収入を得ないと養っていけない、
根が深すぎる、
うん、あ、そうなんですか、
そういえば、そうですね、5、6年前は、うん、引きこもりの高齢化って言って、うん、40代ぐらいの引きこもりが多い、引きこもりっていわゆる十何歳から